CQ Ham for Girls。
10月5日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
はい、CQ Ham ラジオ編集部の吉澤です。
はい、今日は花田さんお休みということで、は
い、
吉澤さん、
ね、
はい、オープニングから
お忙しそうで、
はい、はい、まあ今はねブライダルシーズンになってきましたからね。今はどうなんだろう、あんまり昔10月って結婚式がすごく盛んに田舎は行われてたんですけど、今どうなんですかね。
あ、うん、そうですよ ね、
まあ、要するに秋とかそういう時代、あの時期は雨が少ないからって言って多かったのかな、うん、昔は、
ね、まあ足元が見られないという、うん
ですよね、
そういうちょうど動きやすい時期だということで
ね、はい、
ということで選ばれるんですかね、
はい、ということで今日は2人でお届けさせていただきましょう。さあ、はい、ということで10月になりましたが、
ね、
もう本当にまだまだね、ちょっと暑いな汗ばむなという日がありますけれど、ですからちょっとそういう暑さもちょっと影響しちゃうのかどうか心配なんですけど、茨城ってすごい果物がたくさん取れるところなんですよ。
茨城というとあれですね、どちらかというと野菜のイメージがすごい強いって、ね、
確かにあの野菜もよくスーパーに売ってるのだと茨城さんって書いてあるのが多いかな、
そうなんですよ、うん、あとねあのよくあるのがレンコン、
はいはい、レンコンは今盛んに掘ってるんだと思いますけど、レンコンは茨城 の、
う
ん、あの土浦が一大産地ですから ね
多いですよね、
はいはい、もうあとは
よく、ね、
はい、食べますかレンコン。
レンコンは好きで結構食べますね。
レンコンはいいんですよ、
湯がいて醤油つけて、
ね、見通しが良くていいんですよ。
縁起もいいんですね。
そうです、だからあの穴が開いてて見通しがいいっていうやつで。でその他に茨城意外と果物が多いんです、
ね、
で意外と知られていないのが栗は日本一の生産量かな。
おー、
茨城の栗って
有名な
栗、栗、
うん
うん、その栗も
ちょうどね今の
そう、はい、今で最近その栗がすごい流行ってて、あのモンブランですごい、あの上でピューンとあの細い糸みたいな感じでこう削り出してくれて食べるやつがあるじゃないですか、
もう芸術的なやつですね。芸術、
それがすごい細いんですよ、うん、
細いんですか。
昔のモンブランだとちょっとこう太めのこう、ね、今それの半分ぐらいな、
まあ、ね、
ぐらいな細いのでねこう削り出してくるやつがあって美味しいんですよ。
あ、技術の進歩です ね、モンブランのその上にねこれ、ま、巻いてある、ね、あの、あれってすごい太い、なんていうんですか、大体あのラーメンの麺ぐらいの太さ。
でもうそれもっと今極細です、極細ですからね、はい、ね、 あとはねこの時期は梨、ぶどう、あとさつまいもはもう収穫終わっちゃってるけど、でも茨城もさつまいものすごいので、
さつまいも ねもう茨城のさつまいもといえばあのほらあの乾燥してるやつ、
あ、干し芋ね、乾燥芋ね、
干し芋、乾燥芋、
はい、それだけじゃなくて今そんたお芋を使ったスイーツがすごい流行ってて、 お店があっちもこっちにも新しいそういったお芋のスイーツのお店がねできてたりなんかもするんですよ。
そうですか、
うん、ね、美味しいですね、
栗とさつまいもですね。
そうそうそう、なんか太る素材のものばっかりなんですけどね。
いや本当そうです、だからね大好きなんですよ
私。どちらかというとね食欲の秋、もう実りの秋というより食欲の秋なのでね、そういったものが好きな、じゃあ2人で今日はお届けいたしましょう。はい、
本当です、
じゃあいい季節です、この番組はアマチュア無線専門誌CQハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はですね、みゆかさんこの曲選んでてくれました。エレファントカシマシで聴いていただきましょう。今宵の月のようにです。どうぞ。
くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう溢れる熱い涙、いつまでも続くのか吐き捨てて寝転んだ、俺もまた輝くだろう今宵の月のように。 染まって揺れた。君がいつかくれた思い出のかけら集めて真夏の夜空一人見上げた。新しい季節の始まりは夏の風、街に吹くのさ。今日もまたどこへ行く、愛を探しに行こう。いつの日か輝くだろう、溢れる熱い涙。探しに行こう、見慣れてる街の空に輝く月一つ。いつの日か輝くだろう、今宵の月のように。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、エレファントカシマシで聞いていただきました。はい、お月さんがね、綺麗に最近は本当よく見えますね。
そうですね、これから、の季節は空気が澄んできますからね、さらによく見えるようになってくるんじゃないかなと思います。
この前の、はい、見ました、皆既月食っていうんでしたっけ。
見ました、ちょっとだけ
ね。私も、その時間起きてるんで何気に
遅かったですよね、
ですよね。でも、あ、さっきまですっごい明るかったのに、なんか暗いと思ったらやっぱり
暗くなって、そうそうそう、なんとなく赤色っぽくなって暗くなって、
そうそうそう、ね、うん、
いや見えましたよ、ね、ベランダから見ましたけど
、ね、まあでもこのお月さんもやっぱり出てる出てないで無線の通信やってる、その月に目がけてってやってる人もいますよね、
ああそうですよね、月に、まあ、月面反射通信ですけど ね、うん、
ね、
うわすごいですよね、月まで届かしちゃうわけですからね。
そう、そうですよね、でそれで月から帰っなんか反射で帰ってきたなんかをやるんでしたっけ、
そうなんです、月を電波の
反射板に、
言葉は悪いんですけど月を反射材にして、ね、普通あの短波ですとね電離層っていうものをこう反射材にしてるんですけど、
うん、
月は反射するんですね、ちゃんと ね、
そうなんですね、反射するんですね。
それに気づいた人もすごいなと思いますけどね。
ああかもしれない。
だって結構月ってね遠いですし、反射物としてはちっちゃいじゃないですか。
はい。地球確かに。
ね、ですからそこめがけてすごいこうあのシャープなこうね切れ味抜群の電波をっていう言葉も、
ね、ビームって感じで出さなきゃいけない
ですよね。ベテランには怒られちゃうかもしれないですけど、ね、指向性が鋭いアンテナを使って、
うん、
しっかりと そこに向けて、しかも動いてますからね。
で、そうです。それを一番最初に見つけた方って誰なんでしょうね。
ね、うん、ちょっとそこ興味湧いてきましたね。そうですね、私は知らないです。調べたことなかった
です。ね、うん、いや今今日そういう月のね、うん、歌だったから今そういったものを、ああ、そういえば無線もやってるなみたいな感じで思ってお話しさせていただきました。
ね、うん、いや、まあ、よく考えればすごいことだなと思いますよ、
ね、
そこに月の位置めがけて電波を発射して反射させて届く先っていうのもありますからね、うん、
それが自分のところに戻ってくるとは限らないですよね。どっかに
こう、うん、まあ、自分のところに、ね、戻ってくる成分もあるでしょうけれども、
うん、
ね、それでこう反射させて届く先の人も反射させてこないと更新にならないですからね。
ね、なんかそういうの見やってなんか考えるとなんか面白いですね、
うん、しかも瞬時じゃないですからね、遅延しますのでね。
ああ、そっか、
電波は1秒間に3万6000キロなんで、1秒間に。やっぱ遅れるんですよ。
うん、
遅延するので、まあ、昔のね、よく海外とこう衛星中継でやってますなんていうの、遅延してたじゃないですか。
はいはい、こちらは、なんとか誰々さんって言ったら、しばらくしてから、はーいみたいな感じでね。
そうみたいになるんですけど、あれはね、静止軌道上の人工衛星使ってますから、あの程度で済んでるんでしょうけども、
うん、
それがさらに月になりますと、もっと遠いですから
ね
遅延しますよね。
そう言われてみれば、誰かなんかやってるのを聞いて、戻ってくるのは何分後だったなとか言ってたような気もしないですね。
そうなんですよ、
うん、
そうなんですよ。なのでね、いや遅延もすごいんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ多分で昔のアポロの映像を見ると遅延は感じないんですが、多分あれ編集してあるんでしょう ねきっと。
じゃあそのワツワツなんかね、そういったね興味が湧いてきたという話ですが、さあ、
はい、
それじゃあ、
ね、
うん、今日はどのような内容で吉田さん行ってみますか。
今日はですね、先週は特集の話をテーマにさせていただきました。じゃあ今週は別冊付録がついてるんで、はい、そこからちょっとテーマ広めましょうかね、
はい、今月号の別冊付録の題材は、
はい
は
い、今月号、まず今月号は CQ ハマラジオの2025年10月号です、はい、9月19日に発売になっております。
はい、
現在も売られている号になりますが、こちらの別冊付録はですね、ネットワーク無線ガイド2025ということで付録になってます。
ネットワーク、はい、無線ガイド、
ネットワーク無線、無線っていうと相手がこう なんせ相手まで直接電波届かして、通話するっていう、更新するっていうイメージじゃないですか。それ途中にですね、インターネットを入れて、
うん、
遠くと更新できるようにしちゃったりしようという、
うん、
試みが昔から行われてまして、
はいはい、
じゃあインターネットに入ったんだったら、そこからいろんなつなぎ先が、ね、うん、無限大にあるわけじゃないですか、はいはいはい、インターネットに入ると、
うん、
接続するともうどこの国もインターネット網がもう引かれてますから、じゃあそれでネットワークシステムにしちゃったらどうよという話で、もうネットワーク無線っていう概念がですね出てきて、まあ今結構仕事でもIP 無線とかですね、
はいはいはい、
そういうのが実用化されてるんですけど、まあ通信経路の途中にインターネットを介してやろうという無線システムのことです。それをネットワーク無線と題して、うん、その技術を使ってるジャンルをガイドする別冊付録を付けさせていただきました。
はい、
それ何があるかというと、
うん、
D スタートワイヤーズ X、
そう代表でまずその、うん、途中インターネットを使ってって言ったら、私たちが一番思いつくのは、
う
ん、その D スターワイヤーズが一番最初に、
ね、
はい、思い浮かびました。
うん、D スター とかワイヤーズ X が有名ですけども、はい、その他にですねリフレクターっていうのもあります。
なんか聞いたことあるんですけど
聞いたことあるんですけどね、うん、これ、はい、海外で普及しているネットワークシステムですね。ですので B スターの場合は中継局ですね、各地の中継局が、はい、インターネット上でつながって、いろいろなところいろんな人とこう更新できるようになってるんですが、まあ海外版の B スターネットワークみたいなそんな感じですね。あ、
このリフレクターっていうのは、うん、
イメージとしては、
ね、
もっと複雑なんですけども、うんうんうんうん、ですのでこれリフレクターにを使える無線機簡単にこうセットアップすればリフレクターの世界を体験できるっていうそのネットワークシステムに入り込めるっていう無線機が JVC ケーブルから、出てますので、それを使ってやるやり方をこちらのネットワーク無線ガイドでガイドさせていただいてます。
はい、
まあ、これがね複雑なんですよ。リフレクターは
そうですよ、ね、
ワイヤーズとかは、うん、D スターは結構単純なんですけど、リフレクターっていろんなネットワークがこうあるんで、うん、いろんな人がそれに関連するソフトを作ってるので、もうちょっとまとめるのがすごい大変。
今ソフトを作ってるって言いましたけど、こういったのってだいたいこうみんなからあれしてる、これだよっていう決まったソフトはもうそういうマニアの方が作ったソフトなんですか？
そうなんです。もうそういうベテランのプログラミングできるベテランの方がそういうネットワークを作るんですね。
あ、はいはいはい、
アマチュア無線化の方でネットワークシステムを作るんです。それがね XLX とかですね DCS とか、うん、DCS はドイツなんですけど、RIF っていうやつとかですね、そのサーバーを立てるんですよ、
うん、
でそこにそのサーバーを立てそこにルームみたいなものを作るんですけども、
はいはい、
ワイヤーズ X でいうルームですね、
うん、
F4 リンクでいうカンファレンスっていうものがあるんですけども、それが世界中にいろいろあって、ただそれの動いてるのが Windows ではないんですね。Linux 系の OS っていうのを使ってるんで、
Linux 系ね、はいはい、
なかなかちょっと説明するガイドするのが非常に難しい。
確かにもうね、うん、普通の一般的な Linux Windows だったらパソコン皆さんお持ちであれできるでしょうが、Linux になってしまうとちょっとまたね、難易度が、はい、
うん、アイコンクリックしてインストール自動的に始まってとかそういう世界ではちょっとないです ね、
はい、
ね、コマンドラインっていう部分から、まあそこにいろいろなですねコマンドをキーボードから打ってソフトウェアをセットアップしてとかそういうようなことが必要なんで、まあそれはサーバーというかルームを立てるときなんですけど、でアクセスする側に関しては PyStar とかですねそういうソフトがあるんですが、それを以前やったことがあったんですけど、記事にしたことあったんですけども、いや非常に、ページ数が、うん、取ってしまうということで、今回そのハンディ機、JVC ケウントの THD75 という新しいハンディ機がリフレクターにアクセスする機能と、あとそれと使えるソフトウェア、Windows とあとスマホに入るんですね。でそれを公開してるので、うん、これを使ってとにかくリフレクターの世界を体験してみよう。
あ、じゃあ初心者にはちょっとこれは入門コースじゃないですけど、いいかもしれない。
入門コースですね、
うん、
入門コースです ね、こういう世界があるんだよっていう、知っていただけるような、まあ、そういう記事が入ってます。
はい、
でもそれをFM パルルのアマチュア無線クラブのメンバーの方が手掛けていただきました。
本当ネットワーク系詳しいのでか私もわからない世界はね詳しいから、その辺はじゃあ書いてくださったってことですね今回 ね、
うん、そうですね、
はい、
書いていただいてます。本当入り口ですから奥がすごい深いんで、
うん、
もう興味が湧いた方はぜひネットで検索してですね、リフレクターももういろんな要は会話ができるルーム、まあ、リフレクターって呼んでるんですけども、そういうのがありますので試していただければと思います。
はい、あともう一つ、はい、APRS 運用って書いてあるんですけど、
そうなんですワイヤーズと D スターはよく出てくるんですけども、うんうん、APRS は連載はあるんですけど解説機とかが非常に 少なかったので。
私もね、名前は知ってるんですよ。うん、APRS、APR、APRS って一体何なのかな、名前は知ってんだけどっていう感じなんですけど。
そうなんですね。はい、で、無線機の機能に最近ついてるっていうのがあるんですね。
よく言われてますね。
八重洲無線のモービルトランシーバーとか、
はいはい、
JVC ケント、先ほど出てきた THD75 ってハンディ機であるとか、機能ついてるんですけど、
はい、
じゃあこれって何よっていうのが解決できる記事。
うん、おお、じゃあ今まで何だろうっていう疑問が、これを読めば分かるってことですね。
いや、そうなんですよ。で、APRS で、無線機から、無線機の中に GPS のレシーバーが内蔵されてる無線機を使って、
はい、
自分の位置と情報を出すんですよ。
ここにいるよピーっていうのを出す
っていうのを出せるんです。
ほうほうほう。
で、自動的にそれが出せるんですけど、
はい、
なんとちゃんと、もう今日本にも世界中にネットワークが結構張り巡らされていて、
はい、
144.64MHz とか 144.66MHz で APRS の電波を、このビーコンっていうんですけど、位置情報をピッて送信すると、
うん、
それがですね、ネット上の地図で見れるネットワークが出来上がってるんです。だいぶ前から。
うん、おー、うん、じゃあ、これが APRS が入った無線機を持って、山とかといったなんか行った時には、もしもの時遭難しちゃった時とかには、すごく便利？
そうですね。ですので、まあ、電波を使ってますのでね、そのネットワークの入り口にアイゲートっていうのがあったり、要は電波をキャッチする、
うん
うん、そういう局がいるんですけども、その局がいればちゃんと山から出しても受けてくれます。で、茨城県内とかは街中では厳しいんですけど、筑波山とかそこから出せばもうのいろんなそういう ゲート局が拾ってくれますので、東京都内でしたらほぼ全域行けますね。
あ、じゃあ今日は自分がドライブ、どこどこまでドライブしてこようって言って、してきて帰ってきて、自分がどこまで行って歩ってきたかっていうのが、そこが跡が残、地図上に残る、
残りますし、まあ、それ残るのは別に普通のスマホでもそういう機能あるじゃないですか。
あ、はいはい、
行って帰ってきたって、Google マップでも、ね、うん、はいはい、そういうのできますしね。ただこれの APRS でわざわざアマチュア無線を使ってやるっていうのは何が意味があるかというと、うんうん、はい、そうやって今ここで自分いるよっていう、ここにいてここの周波数を聞いてるよっていう情報を出せるんですよ、リアルタイム。
おー、リアルタイムで、うん、うん、じゃあそこ行ったシャキシャキで今ここにいるよってビーって電波出すと、誰かがキャッチします。
うん、キャッチしますし、そのネット上の APRS.FI っていうところを見ると、
は
い、うん、この曲はここにいてって言って、いや、ここにいてどういう情報を発信してるんだって言って、その曲をネット上でウェブサイトでクリックすると、
うん、
例えば 433.00MHz 今聞いて走ってますとかですね、そういった情報が分かるんですよ。
じゃあどこ
にいるか、まあ、出してない曲もいますけどね、
うんうんうん、どこにいるか分かる、
場所だけ、そうです、どこにいて今どこの周波数聞いてるかっていうのが分かったりするんですよ。
へえ、それは便利ですよね。
うん、そうすると、あ、じゃあこの人ここを聞いてんだったらそこで呼んでみようみたいなことになるじゃないですか、うん、
ね。いや、もしその人がね、そこで実際近くの方が聞いてなくても、誰かがそのネット上で見て、あ、誰々さん今近くに行ってるみたいだよなんて教えて差し上げることもできるしね。
あ、なんかあの人今ここにいるよみたいな、
うん、
なんかどっかで移動してるよみたいな、うんうんうん、そんなようなことがね、わかるんですよ。だからコミュニケーションツールですね。スマホの SMS みたいな感じで、ショートメッセージも
送れたり、
送れるんですよ。
おー、そうなんですね。
うん。
うん、
ショートメッセージで、こんにちはとか、そういうの送ったり、うん、更新しようよとかって送れたりするんですね。
ね。じゃあ、そんなのが今回のこのネットワークの無線ガイドというものに、いろいろ載ってるということですね。
そうなんですね。うん、APRS、ちょっと結構ね、要望いただいてましてね、
うん、
書籍とかもあるんですけども、ちょっと内容が、まあ、全然内容は通用するんですけど、パッと見ちょっと、結構長い、息の長い書籍になってますので、 中に入ってる無線機とかちょっと書籍の方が古くなっちゃってるんですが、うん、今回のネットワーク無線ガイド2025では最新機種を使って、こうやるんだよっていうことをガイドさせていただいてます。
はい、いやね、ぜひなんかやってみたいなっていう方ももしかして今までいらっしゃったけどどうやるのかなってわからない方は、
そうです ね、はい、
この APRS にしろ D スターに、あとはリフレクターワイヤーズというのは今回この別冊に載ってるということですから覗いてみるのもいいかもしれないですね、はい、
そうですね、
新たな世界が広がりますよね、
うんうん、いやもうこの APRS とかもぜひね、機能がついてる無線機をお持ちでしたので、ぜひ試していただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、ちょっと広がると思いますね。
そうですね。
うーん、
あと最後のこの第5章に、この遮断局の作り方ガイドというの
そう、そうなんですよ。これ、遮断局、要はこのワイヤーズ X とかでノードというこのアクセスポイントを作りたいと思います。
はいはい、
それから D スターでターミナルモード。こちらのターミナルモードでアクセスポイント運用したいとき、このときにアクセスポイントとかノードは遮断局、要はクラブコールをですね、使って運用するというのが、一般的になってきておりますので、その遮断局どうやって開局したらいいのっていうその方法をガイドしています。
うん、ね、じゃあそういったものをね、ちょっとじゃあみんなで団体作って何人か集まってたんだけど、今までは個人コールだったんだけど、じゃあみんなで団体作ろうかなんて言った時のそういった役立つのに、
そうですね、うん、はい、で遮断局は2人以上の、うん、無線従事者が集まって、
うん、
まあ、団体としてアマチュア無線の局免許を申請する、うん、できるという制度がありまして、それを使って作るということですね、その制度を使って。ですが、まあ、ちょっと書類、申請時の書類が増えるんですけども、うん、その書類何が必要で、どうしたらいいのかということを簡単に、簡潔明瞭に、ガイドしてます。
はい、じゃあそんなものを参考になさってください。
ね、はい、お役立ていただければと思います。
はい、じゃあ吉田さん、はい、今日もありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalucky as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということでお送りしてまいりました CQ ハムフォーガールズ。はい、ね、本当はこの別冊付録もなかなか毎月は難しいかもって言ってたんですが、今毎月頑張ってくださってありがとうございます。
頑張って出してますというのもですね、月刊誌なんですけど、この CQ ハムラジオ月々に出てるじゃないですか。これがですね、バックナンバーで売られるのが1年半、うん、までしか売られてないんですよ、
はいはい、
1年半までっていうか、過去1年半に間に出されたものしかバックナンバーでしか流通させてない、
うん、
まあ、あとは古本屋さんになっちゃうんですね、うん、それ以上の、うん、古いものを入手しようとすると、
うん、
なので別冊付録は過去にもう例えば2年前にやった企画であるとか、そういったもので結構目まぐるしく内容が変わってくるものに関しては別冊付録で何度もやったりとかというのがあります、
はいはい、ということでございました。吉田さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたしました。お相手は、はい、
はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん73、
88、
さようなら、
さようなら。